皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は夢は一瞬で覚めたという話ですね。アフガニスタンがタリバンにその陥落した時ですね、その前にタリバンから政権取り返して以降のアフガン政府というのは、言ってみれば西側と同じような価値観で政府の運営していきましたね。だからその価値観の上で皆さん未来の夢を見てね、アフガニスタンの近代化ということを夢見て、それで動いたと思うんですけども、その夢は一瞬で覚めましたね。まさにこのアフガニスタンがね、タリバンにもう一回政権取り返された時に一瞬で覚めましたね。が今回のウクライナがそうですね。ウクライナは悪いやつは悪いんですけども、それなりに歴史長い国ですから、やっぱりいろいろ考えている人たちはたくさんいたし、今でもいますよね。しかしですね、これ事実上ロシアの属国になるんでしょ。そりゃ大変ですわ。ロシアの属国になるってことは、それは大変ですわ。しかもこの富豪オリガルヒを追い出しちゃうわけだから、全然違う社会になりますよね。そうすると人ってのはこうね、いろんな人生あるんでしょうけども、豊かになりたいと思って動いてる人たち世界中たくさんいますわな。人生の成功はいくら稼げるかっていうことで、あるいはどれぐらい財産を持ってるかが成功の基準だと思ってる人は世界に結構いますよね。もちろんウクライナにもいますよね。ロシアにももちろんいますよね。ロシアの場合だったら91年のソ連崩壊以降ですね。西側と同じ価値観って、経済体制になってきて、で今日まで、だから30年間だな、31年間にわたってですね、西側と同じ価値観で経済運営してきた人たちが一瞬で今回夢から覚めさせられたわけですよね。もっと昔をたどればですよ、満州ですよ。日本は昔満州国ってのでっち上げてやってましたね。あれ13年ぐらい続いたんでしたっけね。国内本土ではできないことをいろいろ向こうでやっててね、もちろん悪いこともたくさんしてましたけども、しかしそれが一瞬にして夢が覚めて全部置いて帰ってきましたよね。なんかここでですね、夢が一瞬で覚める人生ってのはどんなものかっていうのはですね、ちょっと考えてみる必要があると思うんですね。私はですね、この一瞬で夢が覚めてしまうような人生っていうのは、はっきり言ってしまうと元から間違ってたんじゃないかと思うんですよね。元から間違ってたんじゃないかと思うんですよ。間違ってるっていう意味はですね、最初からそれをするなって意味ではなくて、そのあるとこまではうまくいくんだろうけども、そこから先はうまくいかない。だから根本的にこう耐性しないものをやっぱりやってたんだろうと思うんですよ。だから最後までゴールには絶対行き着かないようなことをやってたんじゃないかと思うんですよ。例えば満州だったら、あれは軍事占領地ですよね。軍事占領地が実態ですね、満州国だったって。だから軍隊が弱くなったらもうダメじゃないですか。で軍隊が強い間だけの夢のひとときですよね。で軍隊なんてものはローマ帝国を見れば分かる通りですね、永遠に強いなんてことないわけで、それは軍隊が弱まってくればローマも滅びてですね、ローマ帝国も滅びて満州も滅びるわけで、だからやっぱり自分たちのこの夢を実現している部隊がですね、軍事占領の力だってことだったら、それ軍事占領弱くなったらそれ終わりますわな。じゃあアフガニスタンは何ですかって言ったら、はっきり言って金ですよね。ユーラシア大陸真ん中のですね、あまり豊かではない、 そのところですよね。昔はすごく豊かったですね、あれ。砂漠のオアシスで。で、果物が豊富にありましてね。だから昔は豊かなとこですよ。しかし、西側の価値観。まあ、都市化してですね、金融もやろうなんていう西側の価値観だったら貧しい国ですよね。だからその貧しさを跳ね返して、西側みたいに豊かにしようという人たちが出てくるのは、まあ、それは、すごく分かりやすいことですけども、でもそれって、やっぱ所詮金の力ですよね。その金っていうのは、主に欧米から来るわけでしょ。欧米から来る金を使うってやつだから、しかもその彼らが目指すものは、まあ、欧米のライフスタイル、価値観ですよね。何のことはない。それ、欧米の植民地じゃないですか、それ。欧米の植民地やってるわけでしょう。ね。で、結局だから金も欧米から来て、その利子、配当は欧米に返ってくるし、技術も欧米から来て、それを使って物を売ったら、ライセンス料とか何とか言って、また欧米に返ってくると。で、じゃあそこで働く人の教育はどこでやるのと、欧米でやると。よく見りゃ、それ、植民地経営じゃないですか、それ。植民地経営ということは、植民地やってる宗主国が、こけたらそれ全部終わりですわ。英米欧米がですねこけたらそれ植民地終わりですわ。その上に乗ってるものは全部投げ出されますよ逆に裏切り者になっちゃうな、まあ、実際にアフガニスタンそういうこと起きたわけでしょう。でロシアも同じだと思うんですよね結局だからオリガルヒっていう、まあ、言われるね新興財閥ですけども、この新興財閥って実際にはソビエトっていうかロシア人の国有財産を強奪して金儲けた連中でしょ。はっきり言って中央アジアからコーカサスからそれから東ヨーロッパからソ連東欧圏にたくさんいますよね。それって所詮さ強盗でしょ。火事場泥棒強盗で財産を持ったってところが基礎になってて、あとはまあ自分でゲームやりながらね経済ゲームやりながら富を増やしたり減らしたりということでやってきた人たちでしょ。それはですね、やっぱりそれは最後ね、鉄砲玉でですね、追っ払われてっていうのは当然だよね。そうすると、その、まあ、ロシアの中でさ、強奪した財産を基礎に作ってた、それは経済とか生活とか仕事とか、それは夢が一瞬で覚めるように消えてしまっても、あまり不思議ではないですよね。すごく私はそれ重要なことではないかと思うんですね世の変わり目というのはその一番基礎のところが最初に問われるわけですよ。それが崩れたら全部終わっていきますからね。例えば今でもよく覚えてますけど30年ぐらい前にですね、日本工業銀行とか日本長期信用銀行とか日本債券信用銀行っていうのが、まあ、次々とまあ、吸収合併されて実質的に潰れていったわけですね。まあ日本の戦後のね、成長を担った長期投資が日本も基本でしたから、その長期投資を担った3つの金融機関が相次いで実質破綻していったわけですね理由は簡単ですよ。日本政府が潰れたからですよ、日本政府という親亀の上に乗ってたから子亀はこけただけですよね。じゃあ日本政府なんで潰れたかっていうと金のけじめつけられなかったからですよ。金のけじめつけられなくて、あれも救おう、これも救おう、これは隠そうなんてやってるから、ものの見事に外人に足元見られて、乗っ取られてひっくり返されたわけですよ。ね。だから本当ですね、まあ、日本政府が安泰だと思って、その上に、ね、乗っかっててだけだったから、日本政府こけたときに、もう何もできないままに子亀がこけたわけですよ。同じことは日本の当時銀行とか保険会社、それから証券会社、たくさんありましたね。あと、例えばその政府の規制の上に乗っかってた業種ね。ガソリンスタンドもかつてそうだったでしょう。その前はそれこそ米屋さん、酒屋さんまでそうだわな。政府の規制の上に乗っかってたと。まあ、規制で、あと、もっと言えば、大店法ができる前の、地元の商店街ですよ、地元の商店街ってのはその大店舗ができる前は殿様ですからね、要するにスーパーとか大型店舗ないんだからね、量販店ないんだから殿様じゃないですか。 で、しかしあれもだからその新しい変化の波が来た時にね、大店舗ができた時に商店街って一気にまあ客いなくなっちゃって、殿様気分だった当時の商店の経営者たち、まあ経済の中核を担った人たちは一瞬で力を失いましたよね。だから規制緩和になった時にその上にあぐらかいた人たちは一斉に力を失いましたよね。今で言ったら怪しそうなのは、例えばね、その AI が出てきたらいらなくなるんじゃないかって言われてる商売があるんじゃないですか。人工知能に取って代われる商売とかね。ああいうところはやっぱり何らかの変化を受けるでしょうし、あとはやっぱり政府が金なくなってきた時ね、例えば全国の土建屋さんたち、建設会社って随分数が減りましたよね。仕事がないわけですよ。同じことはおそらくこれから教育だとか、厚労省の分野にも来ると思いますよ。もうコロナで、しかも今回のね、経済危機で、金なんか政府ないでしょうから、この上に乗っかってるものはなくなっちゃいますよね。私、まあ、本当にですね、夢が一瞬で覚めた人だってたくさん見てきました。自分自身の周りでもね。ね、それはやっぱりですね、ものすごく悲劇的なことでもあるし、大変なことなんですけども、でも、やっぱりその、こうなるかなと分かってるっていうのと、全然想定しなかったのでは、全く違いますよね。もう少し5年早く生まれてたら、この夢を実現できて、これ逃げ切れたのになぁなんて思ってる人もいるかと思うけども、まあ、そういうもんでもないんだよね。やっぱり、消える夢あれば生まれてくる夢あれで、何も昔の列車に最後に飛び乗ることがいいとは限らないですよね。なんだったって一番最後のね、後始末って大変ですから、もう傾いて傾いてどうにもならない一番最後のところ後始末するなんてのはですね、実に嫌な仕事ですよね。だから古い時代に飛び乗ろうなんて思っても、それで成功するなんて保証は全くないと思いますよ。で、だからやっぱり今みたいな時は、その自分の乗っているこの、まあ、舞台がどんな状況なのかっていうことを全てみんな知らなきゃいけないよね。で、これがそのなくなった時にうかつなことやってると夢が一瞬で覚めるわけですよ。もしこれ危ういと思ったら、夢にも A 案 B 案 C 案があっていいんですよ。 A 案は今の通りいくと、 B 案っていうのはそれこけた場合、半ごけの場合、半分こけた場合はこっち行くと。C 案ってのは全部こけた場合と。A 案、B 案、C 案ぐらい考えときゃ、で、どうってことないわけですよ。単なる選択の問題ですよね。ところが、A 案、一途で行っちゃうと、夢が一瞬で覚めたときに、もう腰が抜けて、精神的にも立ち直れなくなっちゃうわけですね。一番なんか、厄介なことですね。なんでそんな思い込みをしたのと。なんか憧れるっていいかもしれませんけども、まあ物事ね、人生も仕事も外から見てるのと中でやるのは全然違いますからね。外からいいと思ってたって中じゃそんなもんいいと思わないことはよくあると思いますよ。一番分かりやすいのは皇室でしょう。一生食うに困らない仕事かもしれませんわね。でもしかしね、あれ好き好んでやりたいと思う人あんまりいないですよね。たまにいますけどね。たまにいますけどね。でもなんかそういう人ほど偉い、まあ困難に見舞われてませんあれ。まあ私はだからああいうの見るとですね、やっぱり夢は一瞬で覚めると。だからそのやっぱりちゃんとそれなりに考えて広く世の中の声を見ていくと大事だと思うんですね。それでそのもう一つの放送の方でラビオワタの話したと思うんですね。あのラビオワタラの社会循環論ってあるんですよ。それはですね、まずはじめに学問の時代から始めましょうか。世の中はまず学問すれば成功する時代なんですよ。ところがそうするとだんだん世の中が乱熟してきて、成長してきてね、金が貯まりますから富裕層の時代なんですよ。金持ってるやつが強くなるんですよ。しかし金持ちって必ず腐敗しますから、最後は武人が出てきて鉄砲玉が出てきてそれぶっ壊しちゃうんですよ。ぶっ壊しちゃって全部なくなったら、また今度は学問から始まるんですよ。それがラビー・バタラの社会循環論で、あれは本当真理をついてるなと昔から思うんですけども、まあ、今ラビさん何してるか私知らなくて、ラビさんの行方は私も知らないし、なんか見ませんですね。で、今ね、 富裕層の時代でやってきて、まあ皆さんかなりね目くらむような形でいろいろやってきて、若い人も年配の人も金金金でやったんだけど、今回そのまあ吹っ飛んじゃったわけですよこれね。まだ吹っ飛びも序の口ですよこれ、金の世界が富裕層の世界が吹っ飛ぶのはこれからもっと本格的になりますよね。吹っ飛んじゃうし、まあ今の段階で吹っ飛んじゃってると言いますけども、じゃあ次どうすればいいのっていうと、学問なんですよね。学問の時代なんですよ。何を学ぶかっていうのは時代とともに変わりますね。今だったらそれこそ大宇宙の物理学、信仰というものからさ、本当に見ての信仰ですよ。何教がうなんてそんなくだらない話じゃありませんからね。本物の信仰から始めないと全て成功しない。まあそれは時代とともに変わってくるわけです。今そういう時代ですよね。まあこれからそういう時代というべきで、やっぱ学問なくして変わらないですね。まあよく言われるんですけどね、漫画の本を読んでもですね、漫画の本っていうのは1万冊の本を読んでも分からないものは分かんないんですよ。でもその分からなかったことが一瞬で悟れる瞬間って結構人生にあるんですよ。漫画の書を読んでも分からなかったものが実体験してみると一瞬で分かるってなんですね。それも私は広い意味で学問だと思うんですね。要するにこれさえ手に入れとけば人生は成功するなんてものがあったとしても、それは非常に短期間の限られた場面でしか有効ではないですね。何が正しいのか、何が必要なのか、何が不要なのか、この次に何があるのかっていうことをいつもいつもいつも考え続けることが私は学問だと思いますね。それに必要ならまあ1万冊でも本読んでみればいいしね、それからそのネットでも一生懸命読んでみればいいし、知っていってみてやって何でもしてみればいいと思うんですよ。そういうふうにやっていくと夢が一瞬で覚めて、なんか映画館がなんかその電気消えちゃってなんかがっかりしちゃったなんてことも私はないんじゃないかと思うんですね。 A 案 B 案 C 案みたいなものが十分作れると私は思うんですね。で日本が戦争で負けた時もそうですね。まあ夢は一瞬で覚めたわけですよ。大東亜共栄圏とか言ってやってたものも満州も、まあ、全部一瞬で覚めましてですね、まあ、しばらく空白の時代がありましてですね、でその空白の時代の中で、まあ、次を担う人たちが出てくるんですが、やっぱり当時の様子をね、当時の記録で読んでても分かりますけども、その終わる前からこれ終わるなと悟ってた人が一番ねショックは少なかったわけですよ。それに加えて終わるけども終わったらこれやろうと思ってた人が、まあ、先頭に躍り出てくるわけね。だから終わるだろうなっていうものの先があって、終わるだろうなの先にこれやろうと思ってた人が先頭に飛び出してくるわけですよね。こういう人たちっていうのはその競争相手なんかどこにもいないし、まあ前に誰もいませんから、まあ思う存分自分のやりたいことできますよね。もちろん中にはですね、それを悪用してですね、闇屋とかね、裏商売で金稼いだやつもいますよ。もう無法地帯になってたからね。でもそれって長続きしないんですよね。長続きしなくて、まあ、すぐ終わっちゃいましたもんね、当時もね。やっぱ長続きするのは、まあ、今に至るようなね、会社作ってるところもありますし、まあ、大成功、本当の意味で大成功してね、次に成功を伝えてるところもありますよね。やっぱりだからそういうのっていうのは、終わりの次何をしようか考えたからで、考えるってこと自身が私は学問だと思いますね。だからそのあらゆる、まあ広い意味では教養ですな、信仰と教養っていうんでしょうか、信仰と教養っていうものがあればどんな時代でもまあ基本的には問題なく越せんじゃないですか。夢が一瞬で覚めるって言っても、まあそれ覚めるってこともなんとなくねこう分かってるし、あここで覚めたかなぐらいのもんでまあこれは夢だったから次行こうということが多分切り替わるじゃないですか。だからこれからやっぱ学問の時代だと私は思いますね。学問なくしてここでなんかひっくり返っちゃった人たちってのは立ち直れないと思うんですね。なんでこんなことになったんだと何が起きていたんだと、これからどうすればいいのかと、そんなに難しいことでもないんですけども、実際にね人間できることを限られてるから難しいことでもないんですけども、意外にみんな気がついてないことですよね、あれね。私学問の時代じゃないかと思うんですね。もう一回だからみんな頭をですね、今のことではなくて未来のこととか見えないこととか四方八方に こう思いを巡らすと、そんな時がもうこれからどんどんやっていくんじゃないかと思うんですね。反対に引っ込むのが実学ですよね。もう金儲けの方法とかね、そういうことばっかりやってたら成功しませんからね。そういう実学は多分引っ込んでいくんじゃないかと思うんですね。まあそんなことでだいぶこの押し詰まってきた感じもしますけども、まあ元気にですね、皆さんやっていただけたらよろしいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、夢は一瞬で覚めたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。